11、和光市男女共同参画情報誌、オルゴール、ナンバー30、2025、スプリング、和光市男女共同参画推進係、和光さんのイラストがあります。あなたの心の蓋を開けて、思いを解き放ち、その思いを自分らしく奏でてほしい。そんな願いからオルゴールと名付けられました。制服リニューアルから考える性の多様性、性別の思い込みを見直そう。2024年4月から市内すべての中学校の制服がブレザースタイルへ変わりました。長らく女子はセーラー服、男子は爪襟の制服が続いてきましたが、性別に関係なく誰もが自由に組み合わせを選べるようになりました。市教育委員会によれば、多様性への配慮から変更することになったそうです。各校で行われた制服のリニューアルをきっかけに、多様性って何だろうということについて、市民の皆さんも一緒に考えてみませんか？左から右へ旧デザインと新デザインの制服の写真があります。和光市立第二中学校の旧デザインの制服、セーラー服、爪襟の制服。写真は紺色のセーラー服にスカート、黒い爪襟にスラックスです。組み合わせ自由。和光市立第二中学校の新デザインの制服。ブレザーで組み合わせ自由の制服。リボン、ネクタイ、スカート、スラックスの組み合わせも自由。写真はグレーのブレザーのボタンの位置が右前と左前。ネクタイとリボン、黒っぽいスラックスとスカート。それらの組み合わせを変えた3通りの制服です。和光さん、和光プラン推進委員が市教育委員会にインタビューしました。9、制服が変わった経緯は？ A、生徒の選択肢を広げるために制服の見直しが全国的に進んでいます。こうした中で性の多様性への配慮や機能性の観点から市内各中学校の制服も変わりました。爪襟やセーラー服に対しては、爪襟の制服は重い、爪襟は硬くて苦しい、セーラー服はスカーフを結んだりパーツが多いので着るのに時間がかかる、スカートは秋や冬は寒いといった声が生徒たちから上がっていて、以前から課題となっていました。また、これまでの制服では、自認する性ではない性別の制服を着ることに抵抗があった生徒がいたかもしれません。和光さん、組み合わせを自由に選べるようになり、制服に対する悩みが少しでもなくなればいいですね。9、どのように制服デザインを変えたの？ A、制服のデザインを変更するにあたっては、各校が保護者や市民で構成する検討委員会を設置しました。検討委員会では、性別でデザインを分けない制服や、快適さ、家庭で選択しやすい素材を使うなど、機能性を重視した制服にしてほしいといった意見が上がりました。また、生徒がエンブレムやボタンなどのデザインを考えた学校もあります。和光さん、性別で分けない制服のことをジェンダーレス制服と言います。和光さん、制服の機能性が向上すると、学校生活がより過ごしやすくなりますね。性の多様性って何？性と聞くと男性と女性の2種類を思い浮かべる人が多いと思います。 私たちの性は、心の性、性自認、体の性、好きになる性、性的思考、表現する性の四つの性の組み合わせで考えることができます。それぞれの性を尊重しましょう。心の性、性自認。自分が実感している性別、生きていく性別のこと。男性、女性とはっきり実感する人もいれば、男性、女性の両方、男性、女性の中間、どちらでもないと実感する人もいます。中、男女どちらでもないと実感している人や、男女で性を決めたくない人は、X ジェンダーやノンバイナリーと呼ばれています。中、終わり。体の性、生まれつきの体の性別のこと。男性の体にも女性の体にもいろいろな形があります。好きになる性、性的思考。恋愛対象とする性別のこと。男性、女性とはっきり思う人もいれば、男性、女性の両方、もともと性的欲求や恋愛感情を持たないという人もいます。表現する性、髪型や服装、言動などで表現したい性別のこと。出典、性の多様性に係る児童生徒用リーフレット、中学・高校生版、埼玉県教育委員会、二次元コードがあります。四つの性がイラストで表されています。心の性、男、女と書かれた間に双方向矢印があり、男寄りに丸で印がつけられています。ぶどうのような髪型をしている子供が、私はここかなぁと言っています。体の性、2本の横線の上に男、女と書かれ、男寄りに丸で印がつけられています。みかんのような髪型をしている子供が、私はこれだねと言っています。表現する性、男、女と書かれた間に双方向矢印があり、女寄りに丸で印がつけられています。リンゴのような髪型をした子供が、僕はここだねと言っています。好きになる性、男、女と書かれた間に双方向矢印があり、女寄りに丸で印がつけられています。スイカのような髪型をした子供が、自分はここですねと言っています。出典、性の多様性に係る児童生徒用リーフレット、小学校5年6年生版、埼玉県教育委員会、二次元コードがあります。図解、学校生活の多様性、昔と今。制服だけでなく、スクール水着やランドセル、名簿など、学校生活の様々な場面で多様性が尊重されるようになりました。イラストで比べてみましょう。今と昔の違いを表したイラストがあります。スクール水着。昔、男子は丈が短いボックスタイプの水着。女子はワンピースタイプのスクール水着。今、男女とも上下ラッシュガードの水着。女子はタイツも履いています。現在は指定の水着を設けない学校も多く、性別に関わらずラッシュガードを着用する生徒もいるそうです。ランドセル。昔、男子は黒、女子は赤のランドセルを背負っています。今、水色のランドセルを背負った男子と、淡い紫色のランドセルを背負った女子のイラストです。ランドセルの色を自由に選ぶのが当たり前となってきた現在、淡い紫色や水色を選ぶ女子児童も多いそうです。 クラス名簿。昔、男子と女子が分けられ、男子が先に書かれています。今、男子と女子が分けられておらず、あいうえお順で名簿が作られています。現在はクラス名簿は性別で分けずに、五十音順に並べる混合名簿が主流となってきました。イラスト終わり。取材を終えて、大人こそ性の多様性への理解を。制服の変更によって、子どもたちがこれまで不自由に感じていた点が改められ、それぞれが自分に合った制服を選び、自由に組み合わせることができるようになりました。使い勝手も良くなり、生徒たちの間でも新しい制服は好評なようです。今回の制服リニューアルは、伝統的な固定観念にとらわれることなく、生徒の個性をより尊重する時代に変わってきた象徴的な出来事と言えそうです。今回、和光市の制服変更の実情はどうなっているのか調べてみて、性の多様性への対応は、教育現場で少しずつ進んでいることが分かりました。子供の頃から多様性について学び、お互いを尊重する心を育むことがますます重要となります。その点、取材では、性の多様性については、子供たちの方が大人よりもはるかに寛容だと伺い、安心しました。これからは、地域や家庭で子供たちを見守る大人たちも、男の子は、女の子は、といった固定的な男女の役割分担意識から脱して、子供たち一人一人の多様な個性を認め、生かす意識を持つことこそが大切だと感じました。編集後期、男女共同参画和光プラン推進委員、五十音順、金剛は良い着地点を見つけられたような気がします。浅野理香。制服のある企業は学校の事例を参考に、ぜひ選択制の導入をしてほしいです。土田夏子。性の多様性に柔軟に対応する子どもたちの生の意見を聞けなかったのは残念でした。林勲。誰もが少しは持っている偏見や先入観、気をつけたいものです。星野雄二。和光市男女共同参画アドバイザー。公募による市民の方たちと和やかな雰囲気の中で編集会議を重ね、今年もオルゴールを発行することができました。お忙しい中、ご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。石崎優子、アトミ学園女子大学観光コミュニティ学部、まちづくり学科准教授。問い合わせ先、企画人権課、人権文化交流担当、電話 424-9088。